ご機嫌いかがでしょうか。中村クーミンです。2009年9月20日初めてのシルバーウィークに突入いたしました。テレビやラジオのニュースではもうね、道路の渋滞情報をかなり流していますけれどもね、何十キロなんて渋滞情報を聞くと一体どういうものなんだろうとね、実は私帰省ラッシュ等々にあまり当たったことがありませんのでね、経験をしていないので、まあ、その凄まじさがねどんなものなのかというのの実感がないので、ああすごいななんて思っているんですけれどもね。この後も好天に恵まれそうなシルバーウィーク、いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日9月20日の花は彼岸花。花言葉は情熱。今日の花、彼岸花のご紹介です。ちょうど今秋のお彼岸の頃真っ赤に咲き誇ることから彼岸花、マンジュシャゲという別名も知名度はかなりのものでしょう。こちらは仏教用語サンスクリット語で赤い花という意味。彼岸花科の多年草球根植物、原産地は中国の揚子江流域とされています。日本への渡来は相当古くて、自然気化植物、文字で歴史が書き残されるようになる前の気化した植物と見られているんですが、時期や渡来方法など不明な点が多くて確証は得られていないんです。花と葉っぱが別々という独特のスタイルや鮮やかすぎるほどの赤さ、そして毒を持つなどの点からやや忌み嫌われている花、距離を置くべき花として位置づけられていまして、過去の文献などにもあまり登場していないんですね。まあそれでも海流、海に乗って漂着した、大陸と陸続きだった頃に分布した、そして縄文時代に球根からデンプンを採取するために持ち込まれた、はたまた鎌倉時代に飢饉対策、薬用として持ち込まれたなどなど諸説が考察されています。草丈は30センチから50センチくらい。花の季節は8月下旬から10月頃にかけて。最低気温が20度前後になる時期が開花の目安とされていまして、彼岸花前線は北から南へと下っていきます。花の色は赤のほか白花もあります。1本の茎に6枚の花びらを持つ花を5、6輪まとめて咲かせています。長いおしべとめしべを突き出す姿が西洋では雲に見立てられまして、レッドスパイダーとかスパイダーリリーといった呼び名とされています。確かにこの花に赤っぽいタカアシグモなんか止まってたらわけわかんなくなりそうですね。田んぼのあぜ道や墓地など生活に密着した場所に生え、しかも印象強い姿なので日本でも各地でバラエティに富んだ別名で呼ばれておりまして、その数50とも1000とも言われております。なんて言ったってこの別名、方言での呼び名なども含めるとダントツの1位。一例をご紹介しますと、まんじゅう花、これは球根から粉を取ってお餅や団子にしたことから。そろい花、花が一斉に咲くことから。そしてかがり火花、これは松明に花を見立てたものです。奇怪な花、避けるべき花とされつつも身近な存在として親しまれていた側面もうかがえます。まあ嫌い嫌いも好きのうちみたいなもんでしょうかね。ロマンチックなのは韓国での呼び名、相互紹介のそう木偏に目という字ですね。そして思う花、花は中華人民共和国中華料理の草冠の花の方と書いてサンチェというそうな。 花と葉が決して相まみえることがないということから来ています。思い思われすれ違い、まさに冬ソナを地で行く姿に情熱をかきたてられるのでしょうか。以上、今日の花、彼岸花のご紹介でした。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。今日ご紹介の彼岸花、なかなかエピソード満載の花、それだけね、人間の生活に密着した気になる存在の秋の花ということだったんでしょうね。各地で見頃を迎えているようですので、ぜひ秋の美しさ楽しんでいただきたいと思います。クーミンも実は先週、埼玉県の日高市というところにあります巾着田というね、有名な彼岸花の群生地に一足先に行ってきちゃいました。早いかなと思ったんですが、まあさすがにね、いい感じの見ごろの部分もありまして、十分に楽しんでこられましたので、さあシルバーウィークもね、まだまだ先がありますけれども、ぜひ安全と健康に気をつけて楽しく過ごしていきたいものですね。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。